はい、音楽も終わったところで続けてお話を聞いていただきます。この火災に今日は注目してみようかなというところで、もし万が一皆さん、目の前で火災が発生したとしたらどないしますかね。想定訓練その1というところで、では質問を皆さんにいたします。あなたの目の前で火災が発生しました。さてあなたならどうしますか。まずつっくんから。君だいぶ防災オタクになってきたからね。
え、これは
速やかに答えるべし。
速やかに。え、とりあえず水を探すとか、そういう行動。
じゃあ部長、
上着で叩いて消すね。
おう、なあまゆちゃんは。
そうですね、やっぱ消火器ですか。
消火器ね、やっぱ優等生的な、こうなんか学校で防災訓練とか消火訓練で覚えたような答えやね。ということは家に消火器は置いてるわけやね。
ないですね。
え？ないのに消火器を持って消すという誤った答えをこの真剣に怒ってる私に述べたわけやね。
隣の家から借りてきて。
え、隣の家には消火器置いてるん？
ないかもしれない
です。あら、
そういうやっぱり曖昧なことをやっぱり言うたかんね。つくだくん。
はい。
あ、つくだくんって本名で言うとね。つくんとこはあの消火器置いてるのかな。
え、あの廊下に。
あ、廊下。あ、君とこマンションね。
はい、うん、一応、はい、
部長とこ消火器。
右に同じ。
やっぱりおっちゃん家にね、やっぱり防災オタクやから家にね置いてんね。消火器、まあ、なんで消火器を置いてるかというと、やっぱり火が出た時に消すからという単純なことだけではございません、やはりね、火災に対して防災に対して普段から意識を持とうというところで、すると家の中の火を消そうと、まあ、いろんな火があるからね。ああ、うん、笑ってるわじゃあ君。え、
いやいや、
さっき聞いた話やって、もうそういうことはいいから。
いやいや、火種だらけなんですね。
貴様、お客さんといえども許さん。で、そしたら、まゆちゃん、消火器といった限りは消火器の使い方は知ってるんよね。
なんかうっすらとしか、なんかピンついてますよね。
ピンついてます、
あれを抜きます、
抜きます、
で、あのホースを火の方に向けてシャーッと、
シャーッと
消えろって闇雲に、無我夢中で、
闇雲にね、
闇雲に無我夢中でも。
部長、こういうふうに会社で教えてるんかな君。
かなんな、あんまに。
すみません、
会社の防災訓練で手取り足取り教えてやろ。
手取り足取りまだ。この間あのあゆみちゃんなんか、あの、いやいや、怒ってたよ。
怒ってた、ちょっと手取り足取り
しすぎたからね。で、部長ちゃんとあの会社で教えてる通り教えてください。
はいはい、まずはピンを抜きます。
お
で、続いて、ノズルを出して火元に向けてレバーを握る、
はい、
すると、まあ、あの消火液が出てきます。水かもしれませんが。で、その時に手前の方から吐くように火元へ向けていく。
闇雲にすればいいってもんじゃない
ですか。そうそう、火の方にとりあえず向けたらいい。じゃあちょっと効率が悪い。
なるほど。
で、適当にするんならまだ火の根元ね、火の先の方に向けて放水しても全く火は消えません
ということですよね。
はい、
そうなんですね。
大きな火になると上からバーッとこう消したいと思うでしょ、
はい、
じゃなくて一本の消火器で消し終わるというのは間違いであって、まず火の面積を少しずつ小さくしていく。だから手前から手前から陣地取りのように火を消していくということです。で、次の消火器を持ってきて消すんやけども、本来は消火器で火は消えないと。大きな火はね、
そうです
ね、初期消火では消えるけれども、なかなか消火器では消えないというのが事実です。まあ、それがね、このくらいの火やって自分で消せるやろうと思うことがね、実際は危険の始まり。安易に火は消えるというもんではないわけですね、
どういうこと。
え、
どういうこと、
どういうことというのはね、何年突っ込むかなってびっくりしました。私は火災が発生したら落ち着いて初期消火っていうのはまあ決まり事のように覚えるんやけども、実際は違うと。特にね、自分の家で火が出て、ね、この焦ってる中でどうしようって思ってる中で、人間はさほど冷静に行動できるもんではないでしょ、
ないですね、
実際そうでしょ。ここでバッて火が出たらどうします。
財布持って逃げますね、
その程度じゃないですか。
そうです、
通常そうですよ。消そうなんかって思えへんよ、自分の大事なものをあっち置いてたらそれを取りに行こうとか、 もし隣の部屋で火が起こったら最初すぐには動けないのが人間やし、うん、まして自分の大事なカバンから燃えてたとしたらえらいこっちゃは思うけど消そうっていう意識は次の段階になってしまうんですね。
そうですね。
それは実際の人間の心理なんですよ、うん、だからねやっぱり、まあ、あのいろんなマニュアルはあるけれども自分の行動というものは火が出た時にはしっかり決めといた方がええということです、うん、そのためには緊急行動4原則というのを私考えました。
お、4原則、
うん、わかります？4原則知らないでしょ。私が考えたから
さしすせそ
それは砂糖から入れて塩を次に入れて
そうか、
うん、そういう問題でねそういうここの時間を取られると私より辛い
すり出せ、うん
緊急行動4原則というのはまず知らせる、2番消す、3番助ける、4番逃げるとか逃がすというのが4原則です。まず知らせるということが大事です。では皆さんご唱和よろしくお願いします、
はい、
1番知らせる、
知らせる、
2番消す、
消す、消す、
3番助ける、
助ける、助ける、
4番逃げる、
逃げる。
覚えました？
多分、
多分ね、うん、まあ火が出たら火事だと周囲の人に知らせる、うん、それが一番優先するということをね知ってほしいんですよ、うん、この知らせるが本当に一番大事なことで、うん、まあ、この知らせるという言葉の中にはねあの通報であるとかそれから当然応援依頼そして避難などをこう伝えるような全て意味があるんですよね、うん、でも会社でもよく言うことは部長同じようなことでありますよね、うん、
眉毛君よく言うよね。
はい、
いつも
ほうれん草ですね。
そうそうそう、ちゃんと言ってみなさい。
報告、連絡、相談ですね。
はい、オッケー。
それできてる？ちゃんと
私たちはもうバッチリですよ ね
ちょっと言えばカーやもんね。
そうですね。
でも報告と連絡は部長にするけど相談は他人やって言ってたじゃないですか前。
こらえ、
そんなことここで言わなくてもいいじゃないですか。
こら、査定が変わるよ。
まあ、実際その報告連絡相談というのは全てこう伝えるというキーワードがあるわけですよね、うん、まあ、これが大事や、伝える、まあ、知らせるということが大事やということです。まあ、消すということも大事やねんけどもその前にやっぱり知らせらなあかんということですね。タバコの火の不始末で布団なんかに火がついてああえらいことしまったって思うようなことがある。でもこのくらいの火なら自分で消し止められるやと思うんやけれども、うん、まあ、それをこう叩いて服、さっき部長服言うとったけど服なんかで叩いて結晶うちにねアクリルとかナイロンの繊維ついてで自分で煙に巻かれたりとか、それから他人まで巻き添えにしてしまう恐れがあるんですね。こんな話っていうのは過去に
そういうあったね。そういう話ね、
部長知ってますかね、そんな話、うん、
どっかのマンションで多分あの小学生以下ぐらいの子供だったと思うんだけど、うん、火遊びしてて、うん、座布団に火をつけてしもた。
ほうほう。
で、なんとか水で消した子供たちはつもりだったんだけど、うん、とりあえず消えたと思って、うん、でそれをそのまましておくとお母ちゃん帰ってきて、うん、何してなんだってまた怒られたら怖いから、うんうん、ベランダのゴミ箱の中にそれを隠したよね、うん、それが悪かった、うん、で隠してだからしばらくしたらやっぱり火が消えてなくって、うん、でゴミ箱が燃え出しのベランダにある火のつくようなものが燃え出しの、うん、で、とうとう上の階に燃え移ってしまって、うん、大きな火事になってしまった、うん、なんかそういうのあったよね、
うんうん、でまあそういう火災で部長その話から法律もベランダの防火対策というのに強化されたというのを私聞いた覚えがございます。
あ、そうなの、
はい、だから火を甘く見たらあかんということ。つくん分かっとうか。
あ、はい、
火遊びはあかんねんで君言っとくよ、
はい、
隠したつもりでもまた再燃するんやで君分かってるか。
まあ、はい、
それが対価になってお母ちゃんに怒られるんやで。
なんか話をすり替えられそうな。
すり替えてないよ君。
あ、いえいや、マスターにそっくりお返ししたらいいんだけど。
そう、いや、マスターね、緊急地震速報もないけど住宅火災警報器もつけた
つけた、うん、高かったやろ。
高かった。これでちょっと安心やと思うと思うんだけど、うんうん、でも個人的な火種には多分向かへんかなとこれいらんこっちゃ。ところでね、大地震の時にはどうなるのかと考えてみて、いやー、そうですね、まあ、教訓的には阪神淡路大震災の時を考えてみましょう、
うんうん、
つくらくんこの間、つくらくんちゃうわ、つくん、ごめんね、本名でずっと読んでね。なんか言うてたやんな。
あ、では私がご説明をさせていただきましょう。まあ、神戸市ではですね、地震から1時間後に、約70件の火災が発生したということで、通常の火災であれば消火栓から水で消火するんですけれども、ことがことだったので、水道管の破裂や断水、また消火栓から水が出なかったっていう、事実があったと、消防の方でも、ポンプ車ですね、これで火災現場に急行して、行ったんですが、やっぱり倒壊した建物で道が塞がれて通ることができなかったいうこともあったんですね、全国からたくさんその消防が、駆けつけてくれたわけですけども、実際はその海から、水を吸い上げ、約200メートル間隔ぐらいなんですかね、
ポンプ車の遅れるのが200メーター
ですかね、それでつないでつないでいうことで、何キロも距離を送水していたと。
そうそう、過去の消防隊もあの時関わってね、海からの送水を手伝ってたということですから、
それがね、横断ね、あのホースがしてたわけですけども、やっぱりあの当時あの静止を無視して、通る、車で避難する人とかがいたために、ホースが破裂してしまって、せっかくの本当に貴重な水っていうのが、ほとんど火災現場に届かなかったという、
聞きましたね。
自分勝手やね、みんな、
みんな勝手や ね、 でね、やっぱりいろんな思いで今日のためにね、やっぱりちょっと正確な話も聞いとこうかなと、おっちゃん住んでる町に、加古川に住んでね。
加
古川、
初めて知った、
初めて知った。おっちゃん、加古川町寺家町で生まれて、かれこれこの町に、46年、47年、46年、
迷惑な話じゃ
ない、迷惑な話じゃない。それは加古川市の人も言ってるバカ野郎。違うね、これでね、ちょっとスマイルメールっちゅう便利なもんがあるんや、加古川市役所のホームページ、それで業務連絡したやつがね、怒られたっちゅう話も聞いたことあるんやけど、聞いてみました。加古川市では同時に火災が多発した場合、何箇所ぐらい同時火災に対応できますかって、じゃあ聞いてみた、そしたらね、加古川消防本部の方がこういうふうに言ってくれたんです。ちょっと、まいちゃん、いっぺんその答え読んでみてくれる？
はい、加古川市消防本部警防課です。大西様のメールについて回答いたします。
はい、
ご質問の1についてですが、加古川市では火災の規模によって対応が異なりますので、一概に同時に何箇所の火災に対応できるか明確には申し上げられませんが、一般に建物火災が発生しますと、5台の消防ポンプ車が出動し、残留帯が次の火災に備えています。また複数同時火災が発生し、残留帯で対応が困難な場合は非番の職員を招集するとともに、本市の消防力を超える災害の場合は隣接の消防本部、県下消防本部、さらには全国の消防本部と応援体制を構築して 災害に備えているということなんですね。
なるほど。
神戸市ではね、同時に、5箇所の対応するということは聞いたことあるんですけど、
らしいですね。結局ね、何十箇所で阪神淡路の時にも出ても、結局普段からそれだけの対応する必要がやっぱりないんですよね。だから、そういうふうに、神戸の方はおっちゃん言ってた記憶があるね。それともう一個ね、加古川にちょっとメールを送りました。一般住宅火災の場合、火災の規模によって違うとは思いますが、全焼してしまう場合などで消火活動に使用する水の量は何トンぐらいでしょうかというところで、答えがまた返ってきましたので、まいちゃん、すみません、お願いします。
はい、こちらのご質問についてですが、おっしゃる通り火災の規模によって異なりますので、明確な数量は言えませんが、国の示す消防水利の基準では、木造建物の消火活動に要する水量を40トンと示しています。これは二口放水で1分間に約1トンの水量を使用することを基準に考え、放水開始から約30分で鎮圧、その後の残火処理に約10分、 計40分間放水することから、木造建物の消火活動には約40トンの水が必要となるということですね。
なるほど。
じゃあ100トンの貯水槽でもだいたい3軒ぐらいしか消火できないことですね。
そうやね。加古川市が今、あのこんなん埋めてますよって小学校にいろいろ100トン貯水槽っていうのを入れてるんやけど、まあ2軒半ね、2軒半で半の家ってえらこちゃん途中でやめられんねん。
そうそうそう、
ね、
ちょろちょろちょろちょろ
ちょろちょろちょろ
100トンもあるんじゃないんですね。
100トンもあるんじゃなくて100トンしかないと思った方がええから、まあ皆さんも、まあ、防火というかね、そういうものに、対策を練らなあかんという
イメージわけへんねんけどな。100トンってどれくらい。
100トン言うたらね、10メーターかける10メーターじゃないな。
10メーターかける10メーターかける深さ1メーターやな。
うん。もうこの間言うてる時にね、加古川市加古川町大野のひよこ山グランド西側で林野火災が発生したそうです。
あらまあ。
えらいこっちゃこれ。
今。
うん。頑張って消防隊消してください。今途中メールが入ってきましたんで。
はい。はい、
まあ、こうやってね、一発の単発的な分だったら加古川市の消防力っていうのは多分すごいんでしょう。うん、これももう現に今に行って消しにかかってるんだろうと思いますけど、はい、ここで音楽に入りたいと思いますが、筑田さん、
はい、引き続き、曲はフェイスグローブとキャンディーガールひとみさん。
ひょっとして今日は小室哲哉さんの、
お、ああ隠しテーマが、
テーマじゃない
テーマじゃないですけど、そうですね、
そうですね、
はい、
言ってるわけですね。
小室哲哉さんが作詞作曲か曲を作られたシリーズというのか、
はい、
はい、
CD からですね、
はい、
よろしく、はい、お願いします。